はい、こんにちは、小楠健二です。はい、はい、今日もですね、心理カウンセラーのですね、片田智也さんとですね、はい、はい、お話の方をしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日のテーマはね、こちらです。はい、金の亡者はいるのか心理学っていうね。うん、はい。まあちょっとね、題がね、すごく端的に短くなってますけど、これね、どういうことかっていうと、
うん、
よくね、話してると、まあ、僕は社会活動を主にしてるんでね、うん、まあ、そういったところでこう話すると、なんでね、まあ、今ガファとかね、まあ、巨大企業とかねありますけどね、まあ、なんでね、あの人たちはあんなにお金が欲しいんだろうと、うん、一体何に使うんだと、
うん、
うん、まあ、要はなんでやつらはあんなに金の亡者なんだと、
うん、
うん、いうようなことを、
はい、
が話が出てくることが多いんですけどね。
うん。
まあ僕なんか話聞いてると、うん、そもそもね、そんな金の亡者っているのかっていうね。でも一人一人、
ね、
うん、そこのマクロなところで巨大企業を見るとね、
うん。
うん、なるほど、そう思う気持ちもわかる。
うん。
でもね、ミクロの方行って一人一人の人見ればね、全員ね、少しでも安いもん買おうとしてるじゃんって。
うん、うん。
何が違うのって言いたくなっちゃうんですよね。
そうですね。うん、それを言うたら、みんな亡者になっちゃう。うん。ですね。
その一人一人の人見ればね、うん、その人たちも、
うん、
もう少しでも安いもんも買おう。
うん。
買うわけですよ。間違いなく。うん。うん、で、その人が、なんであいつらはあんなに金が欲しいんだと。
いや、言うんですか？そう。
いや、言うわけですよ。うん、まあ、要は、例えばね。
欲しい。うん。
例えば、なんて言うんだろう。この間見た映画でね。
うん。
まあ、種苗法っていうのがあってね。
うん、うん。
要は、農家が、種とかを自分で栽培しちゃいけないと。農家やりたかったらね、苗とか種は全部仕入れろと。
うん、はいはい。
うん。で、まあ、それで仕入れてたらね、自家栽培じゃなくて仕入れてたら、うん、要は、今までまあ、ただ同然なわけですよ。自分で育ててればね。
うん、はい。
ただ同然のやつが、もう何百万と、種代だけで毎年かかると。
うん。
うん。で、そういう、その種とか苗とか売ってる巨大企業が当然あるわけですよ。
うん。うん。
まあそういうのを見るとね。
うん。
もう本当にこう搾取の構造でね。なんでこいつらはこんなに金が欲しいんだと。そんなに儲けて一体何に使うんだっていう論理に入っていくわけですよ。
なるほど。怒ってるんですね。
そうそう、怒ってる。でも僕、そうやって言ってる人もね。
うん。
一人一人見ればね、少しでも安いもの買おうとしてるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、でその映画の中でまた面白いのは、また別の映画ですけどね、見ると、
うん、
いや、まあね、そういうふうに世の中よくしようとか、まあだったらそうだったら結局 4,5 倍する値段のね、野菜とかを買わないといけなくなるでしょって映画の中にまで出てくるんですよ。
あ、出てくるんですか。そう、面白いですね。
そうするともう買わないか、そういうやつは。
うん、
うん、その巨大企業のこの金の亡者でね、まあそういう会社のやつを買わないか、もしくは 4,5 倍のやつを買うかね、
うん、
それ以外ないじゃないですか、
ね、選択肢。まあそうですね。ああ、
っていうね、
まあ、ありますよ、
うん、っていう、なんかテキサス大学の教授が出てきて、うん、そうやってブツブツって言ったりするんですよね。
うん、
うん、だからそうするとね、
うん、
そもそもその金の亡者っていうか、
うん、
そういう人がいるのかっていうね。
うん、なるほどね。まあなんか携帯電話スマホが高すぎるみたいに最近ね声聞きますけど、
うんうん、
安くしろっていうのは、まあどう聞いてもやっぱ正義に聞こえるみたいでね。
うん、
うん、ただそれ安くなるとね、自分の家庭に入ってくるお給料も減るってことなんですけどね。それが感じ取れないんでしょうね。
うん。
うん。
あとね、まあ結局、うん、みんなその収益構造って一緒でね、
うん、
結局利益出すしかないじゃないですか、
うん、
でみんな無意識にそれやっててね、
うん
うん、要は一人の人だってそうだけど、まあ毎月利益出していかないといけない、
はい、
利益かまあトントンゼロ、
うん、
まあ給料20万ですって言ってね、
うん
うん、これめっちゃ体にいい野菜です30万ですって誰も買わないわけですよ、
うんうん、
なんで買わないんですか、
うん、
僕らこんないいことしてない、あなたは金の亡者なんですかって、自分のことさえ良ければいいんですかって
、うん
うん、この30万の野菜を買えば世の中良くなってくのになぜあなたは買わない、うんうん、あなたは金のことばっか考えて自分の利益、うん、欲得のことばっか考えて、あなたは金の亡者ですって、うん、私はあなたを断定します、
そう
で、まあ、なんか分かりやすく言うとね、
うん、コメディですね、
うん、コメディまあ僕喋ったのコメディですね、
コメディです、喜劇、
うんうん、でもその、うん、お互いに何だろう、お互いにお前こそ金の亡者だってね言い合ってるみたいなね、
うん
うん、風に僕には見えちゃうんですけど、
う
ん、
まあそうですね、そういうの昔から、うん、なんて言うんですかね、50歩100歩っていうんですか、
ああなるほどね
まあみんな一緒ですよ、うん、我々も一緒ですよ、
うんうんうん、だけどね、その利益っていうか、まあトントンというかね、利益がないとやっていけないっていうのが事実なわけじゃないですか、
あれは確かですよ、
うん、そうですね、うん、うん、そうだから、その何だろう、その利益を求める一つ事実として利益がないとやっていけない、
はい、
うん、まあこれ松下幸之助なんかも同じこと言ってると思うんですよね、要は利益を、うん、利益を要は得ないことは罪であると、企業で、うん、企業で言うとね、
うん、
まあそれはそうで、その活動ができなくなりますからね、
うんうんうん、
洗濯機とか、
うん、
あの冷蔵庫とかね、うん、あって本当にこうみんな助かってるわけですけど、
はい、
もう冷蔵庫なかったら毎年何百万人何千万人死にますよ、
そうですね、
現実、
はい、うん、
そうだから、その活動が利益がないとできなくなるわけですよね、
うん、
うんうん、そうだから、一つはその利益を求めることが悪なのかっていうね、うん、
ほう、
うん、っていうと、まあないとやっていけないからね、
うん、
そもそも別に悪じゃないっていうね、
そうですね、
うん、そう、なんかそういうのがね、非常に、で一人一人の人もそうだから、一人一人の人も利益を求めてると、
うん、
うん、だからなんかね、それがね、すごくいつも滑稽だなって思うんですよね、
うん、
この間も喋っててね、その人ね、うん、まあ、家がもともと不動産っていうかビル持ってたね、
うんうん、
で、まあ、それがね、小口さんね、おかげでね、やっと売れましたって言うんですよね、
お、
ああよかったねって言って、すごい気が楽になったって言ってね、で知らないけど、まあ、見たこともないんですけど、そのね、ビルね、
うん、
まあ、ビルっていうからに売ったら数千万か、
うん、
それ以上、
うん、
で売れるわけでしょうけどね、
うんうん
うん、でもその人僕に言うんですよね、
うん、
俺さ、ああいう人たちはね、なんであんなにお金欲しがるんだろうと、一体そんだけそんだけのお金を一体何に使うんだっていう、熱く僕に語ってくるんですよ、
誰に対してですか、
うん、まあ、うん、そういうなんだろう、まあ、社会活動的なミーティングがあってね、
うん、
ミーティングがあってね、
まあ、いや、そのだ誰を金の亡者だって言ってるんですか、不動産業界、
あ、まあ、そういう、あ、その巨大企業のことでしょうね、う
ん、ああ、すごい一般化しましたね、
うん、
そう、
まあ喋ってる中でね、飲み屋でね、
あ、
まあ要はその巨大企業のことを指してね、
あ、
まあそう、なんで、まあそうやって言うわけですよ、でまあ僕言わなかったけど、
うん、
まあ、それだったらあなたそれ売れたんだからね、
うん、
その100分の1でもさ、
うん、
社会活動に寄付すればいいじゃんってね、
うん、そうですね、
思ったけど言わないですけどね。
そう
言わないけどね、言わないけど、でもするかったら絶対しないですよね。
しないでしょうね、
うん、うん、なんかそういうのがね非常に滑稽で面白いなって思うんですよね。
そうですね、なんで私たちはそう奪い合って、うん、我先に損得に時間を費やしてしまってるのかなっていうのは、まあほとんど考える余地もないっていうのがね皆さんの認識だろうけれど、
うん、
まあそんなに意味のあることでは確かないですね、必要以上に金を得っていうのは、
う
ん、うん、
そう、僕ねもう一つやっぱねその誤解があってね、
うん、
そのまあそれね、まあ僕はピーター・ドラッカー好きなんでね、ピーター・ドラッカーの本大体全部多分読んだと思うんですけどね、はい、そんな僕はそれパッと思い出したのはね、
うんうん、
まあピーター・ドラッカーが言ってるのはその利益動機っていう思い込み自体が最も害悪であると、最もって言ってますね。
へえ、利益動機、
そう利益動機ね、
うん、で
ただそもそもその利益動機っていうものがあるかどうかっていうことも疑わしいという言い方しますね、うん、ピーター・ドラッカーはね、うん、
利益動機って何ですか、はい、定義としては、
うん、要はだって僕も片田さんもね、
ああ
アマゾンもね、
うん、
利益出さなきゃやっていけないわけですよ、
う
んうん、まあ利益出すかっていうのは、うん、トントンじゃなきゃやっていけない、
うん
うん、だからその利益動機、
うん、
要は金のお前ら金の亡者だろうっていうね、
うん、
そういう利益動機っていうものが、うん、存在そのものが疑わしいっていう、
ね、疑わしいですね、はい、うん、必要ないんだと思いますけどね本質的には、は
い、要は
、うん、
なんまあもっと言うとね、もっと平たく言ってるのは、うん、要は天使が社長であっても利益は必要であるって言ってるんですよね。
ああそうですね、
うん、だから神が経営者としても利益を求めるってことですよ、
うん、
神ですら、
うんうん
うん、
霞食って生きてる人でもいるって、
そう霞食ってる神ですら利益はいるわけですよ。
まあそうですね、従業員食っていくために、
う
ん、何利益か分かんないけど、
うん
うん、
そう、
まあ要するに必要以上のね、あの懐に入れるような利益っていうのは別にいらないはずなんだけれどね、
うん、
みんなを満たしてトントンでいいじゃないですか、
うん、
はい、で余分に生まれたものはまた別の何か誰かの役に立つ事業を当てればいいわけで、
うん
うん、そういう意味で利益動機が疑わしいっていうのはなんとなくわかりますけどね、
うん、はい、うん、そうですね、
うん、
うん、そうですね、だからねこれもう一つピーター・ドラッカーが言ってて面白いなと思うのは、要はみんなそのリスクっていうことを考えるわけですよね、
うんうんうん、
じゃあなんでその余剰っていうか備蓄っていうのが必要なのかって言ったら、リスクに備える、
はい、
うん、まあ毎月20万入ってくるトントンでいいじゃんって言うけど、うん、じゃあ来月クビになったらどうすんのって言われる、その通りで、
うん、
うん、だから備蓄が欲しいって思うのは当然だよねって、うん、その通りなんですけど、
うん、
でここでね面白いなと思うのはピーター・ドラッカーが言ったのは、未来について唯一確かなものは不確実性すなわちリスクである、うん、
そうですね、
確かなものはリスクしかないって言ってるわけですよ、
うん、はいはい、
でこれで
何も分からないっていうことしか分からないですね、
そう、
うん、
でこれねリスクの語源がねアラビア語の、うん、今日の糧を稼ぐっていうことがリスクの語源だって言うんですね。
なるほど。へえ、面白いですね。
うん。
へえ。
はい。
今日の糧なんだ。
うん。そうで、もう一つ言ってるのは、利益を上げることは企業にとって絶対の条件であるっていうね。
うん、うん。
うん。その通りですね。はい。だからね、僕ね、今回ね、何が言いたいかっていうとね、
はい、
このそもそもなんだろう、その金の亡者はいるのかっていうね、
うん、
うん、金の亡者っていう人はね僕いないと思うんですよね、
うん、
はい、まあいたとしてもね、うん、なんだろう、その洗脳されちゃってる人いると思う、そのバブルの住人、
うん、
うん、うん、そう
ですね、
そう、うん、その利益を追求することに対する亡者がいるのかって言ったら、うん、全員そう、
うん、
生きとし生きてる 人全員亡者って言われる亡者だね、うん、利益を無意識に求めてるからね、
うん、
はい、そうだからなんか例えばこういう社会活動をやりましょうボランティアだけどって言っても、うん、ほとんどの人はやらないのはね、
うん、やらないですね、
うん、無意識にやっぱり利益を求めるから、うん、利益が出ないじゃんって、ね、
うん、
それやっても利益が出ない要は、うん、この語源の通りでね今日の糧を稼ぐっていうね、
そうですね、飯を食うために
今日の糧を稼ぐっていうところとつながらないから、
うん、
あ、いいです、ノーサンキューですって言って、
うん、
うん、ってなると、なんだろう、金の亡者がみたいなね、そんなに利益が欲しいのかみたいなね、みんなまたそこ、そう人を責めるそっちに行く、
うん、うん、まあこれは自分がそうであることを知ってるから出てくる言い方ですけどね、うん、その雰囲気は、
うんうん、ただここで言ってるのは企業っていうかまあ一人の人も同じことで、
うん。
うん、利益を上げることは絶対条件。生きる上での絶対条件。
うん。
うん、人が生きていく、利益を出すっていうのは、だから人が生きていくための絶対条件であるっていうね。
うん。
っていうのは事実だと思うんですよね。
はい。
うん。で、もう一つで、ここ最後にね、ピーター・ドラッカーが締めくくってるのは、なるほどなと思うのは、
うん。
要は、企業活動とは常に変化を起こそうとする経済活動であると。
うん
うん、でそれはここが今面白いんですよね。自分の座ってる椅子の足をのこぎ引くことに似ているっていうね、
うん
うん、だからみんなやらないんですよね、
うんうんうん、
要は違う言い方で言うとね、うん、ピーター・ドラッカーが言ってね、今日なんかチェンジじゃなくてピーター・ドラッカーになってますけど、
うん、
ピーター・ドラッカーが言ってるのは要はその物事っていうのの陳腐化は絶対防げないと、
うん、
要は iPhone だってどんどん陳腐化されると、うん、他の企業によって他の会社がどんどんイノベーションを起こしていくから、
はい、
多分その陳腐化を防ぐ唯一の方法はというか1個しかないって言ってるんですよ、うん、ピタドラカは、うん、唯一の方法は自分で自分の商品を陳腐化することだって言ってるんですよ、
うんうん
うん、だからそれはここの話とつながって自分の座ってる椅子の足をノコギリで引くことなんですよね、
うんうん、わかりますよ、できたものをね、うん、ぶっ壊す感じね、
自分で作ってね、そう。でもそれをやらないと利益って作れないんですよね、
うん、
っていう一見矛盾してるように聞こえるんだけど、
うん、
だけど成功してる人はそれやってるんですよね、
うん、
自分で価値を作っておいて価値提供して、うん、みんながめっちゃ喜ぶんだけどそれを自らぶっ壊す、
うんうん、まあ否定すること大事ですけどね、うんうん、次、うん、
それをすることによって初めて利益が作れる、
うん、
今日生きる、さっき言った今日の糧を稼ぐっていうことができるんだけど、
うん、
ほとんどっていうかやっぱその短期的に自分のノコギリ、自分の椅子の足をノコギリで引くってことはしないんですよね、人はね、
うん、まあそうですね、多くはしないですよね、うん、そんな愚かなことと言うでしょう、
うん、ただもう一回言うけど、うん、くどいけど、それをやらないと利益出ないんですよね。
うん。
だから一番分かりやすいのはね、日本で言うと、電化製品、家電メーカーってほとんど潰れたか、うん、外国に買われちゃった、シャープとか、まあ、産業とか東芝とかね、含めてね、昔あんなにいっぱい会社あって、自動車メーカーもいっぱいあったのに、
うん、
ホンダとトヨタ以外にね、ホンダとトヨタ以外は全部外国の会社になっちゃったみたいなね。それは何でかっていうと、まあ、いろんな要因あるでしょうけど、自分の座ってる椅子の足をノコギリで引くっていうことができなかったから、一つの大きな理由だと思うんですよね。うん、
なるほど。
利益が自分で出せないから、
うん、
結局、でも利益ないとやっていけないから、外資。
うん。
じゃあ利益ないけど、どうするの？どうやって成功するの？ってなったら、ね、うん、フランスのルノーっていう会社とかね。
うん、
がお金ありますよって言って、これ食べてくださいって言って、まあ、食べたらね、
うん、
取ったら吸血鬼になっちゃうからね、
うん
うん、っていう、だから日産という会社も日本の会社ではないっていうね、
うん、
産業っていう会社も日本の会社ではないみたいな、
うん、
パイオニアっていう会社も日本の会社ではないみたいな、 はい、うん、そういう悪循環って、まあ何がか分かんないけど、
はい、
まあ生存することが全部だとしたら、うん、まあね、まあ、一応吸血鬼になっても生存してるからいいかもしれないけどね、
うん、
はい、まあそんな状態、そういうとこでぐるぐる回ってるのかなって感じもしますね。
うん、
うん、
なるほど、
はい、だからもう一つはね、もうなんだろう、そこの、悪人がいるっていうかね、いつも言う、
うん、
こう金の亡者はいるのかっていう話です、今日は話ですけどね、
金の亡者まあそれはもちろんいつも通りですけど、うん、人間の認識って言葉に制限されてるので表現ができない、表現する言葉を持ってないんでね、金の亡者っていう不特定名詞を使ってね、うん、ある人たちを表現してるだけで、実際にリアルに金の亡者さんっていう人はいないわけですよ、
うんうん、
権力者っていう人がいないのと一緒でね、
うん、
一般化してるだけですよね。それはもちろんどこかで認識しておいてほしいなと思うけどね、そういう言葉使ってるんだったら、
うん、
便宜上そのようにひっくるめて、うん、ひとまとめにして言ってるだけでね、
言葉がないからね、
言葉がないだけですよ、言葉がないからといって概念がないわけじゃなくてね、ふわっと、うーん、思い浮かぶものはあるんだろうけど、それを表現すると金の亡者っていう、まあ綺麗な表現が出てきたんでしょうね。でもじゃあ金の亡者が実際どこかに存在、実在するかっていうとね、そういう意味ではないので、うん、まあ、私がやってるのはその言葉の問題ですね。
経済、なるほどね。
うんうんうん、言葉の限界の話。はい、
言葉の問題っていうのは非常に、うん、片さパッとね、一言で看破されたけど、その言葉で認識してる部分も大きいってことですよね。
うん。
その認識としても
。まあまあ、極論言ってしまえば、ほとんど言葉の問題じゃないですか。
うん、確かに聖書にね、初めに言葉ありきって、初めにって言ってますから、ね、
うん、ああ、そうですか。それを言葉で書いてるから面白いですよね。言葉は全ての存在、実在の前提なんで。
うん。
うん、だからその言葉の、なんていうのかな、成り立ちじゃないな、
うん。
が不完全なものであるっていう前提が抜けちゃうとね、金の亡者がどっかに生きてて、飯食って存在してて私金の亡者ですって、そんなありえないですけど、でもそのような感覚で見えちゃうんですよね。ああ、あいつ金の亡者だってね。それはないですよね。
あ、今の片田さんまた一言で、うん、あのね、片田さんなんだろう、その認識がね深いから、
うん、
片田さん自身はねすごい分かってるから一言で終わっちゃうんですよね。
終わっちゃうね。
だけどね、その一言だけで本に差し掛けたんですよ。
ああ、そうか。
パッと出てきたのはね、要はその、なんて言い方したかな、言葉によって認識することが不完全であるってことを認識しないといけないって言ったんですよね。
うんうんうんうん。
だけど、ほとんどの人はそれ知らないから。
そっか。
うん。
そうだ
ね。そう。だから、言葉って、この間ね、あの岩崎高政さんで映画監督の人ともね、
はい、
あのこれライブやったんですけど、うん、映画もね、
うん、
言葉でできてるんですよ、
うんうん、
みんなこれよく知らあんまり知られてないことだけど、
うんうん、
だから例えばね、どういうことかっていうと、黒澤明がよく言ったのはね、うん、とにかく書けって言ったんですよね、
うんうんうん、
弟子にしてくれて、そう、要は黒澤明のところにやっぱ弟子にしてくれて教えてくれっていう人いるじゃないですか、やっぱり。で、いや別に俺にいちいち習わなくてもいいからさ、だから紙と鉛筆があればできるから書きなって言ったけど、ほとんどの人は書かないって、
うん、
で何が言いたいかというと、結局ね、あの黒澤明のあの世界観ですら、
うん、
言葉でできてるんですよ、
うんうん、そうだ、うん、
そうだけど、今片田さんが言われたようにね、その言葉は少ないからね、数がね、 その物の現象を表現する、
うん、
っていうところからいくと言葉の方が圧倒的に少ないわけですよ。
うん、
すごい美しい景色を言葉で表現してくださいって言ってて、うん、いろんな景色あってね、もう。
うん、そうですね。
そう。でもその景色と言葉の数で比べたら、もう言葉なんて本当に何億分の1ぐらいしかない。
うんうんうん、
っていうことですよね。
うん、
でも言葉で発しちゃうと言葉の認識になるっていう、うん、
そうですね。まあよくいやされる比喩だけれど、地図であるっていうね、比喩するわけですよ、言葉っていうのは。で、誰だっけ、名前忘れたけど、あの土地、あ、地図は土地ではないと、地図は現地ではない、
うんうん、
例えば、あ、金の亡者っていう言葉は地図ですよ。大雑把にリアル、現実に起きてる何かを表現した、模したものなんですよね。
うん、
モデル化したもの、あ、うんうん、単純化したもの、一般化したもの、
うん、
簡単にわかるように、一発で見えるようにしたもの、
うん。
だけど、実際の現地行くとですね、もっと複雑で入り組んでて、そんな単純なもんじゃねえなっていうのは、行かなきゃわからないんですよね、地図って。
うんうんうん、
だけど地図だけを見てね、我々その理解した気になるっていう癖を持っててですね、
うん
うん、だからそれが、そう、誰かが発した、あ、本当にリアルな何かを見て、権力者とか、うん、なんだっけ、金の亡者って一言で地図にまとめちゃったものを、まあその言葉を受け取って理解したわけじゃないからね、
うん、
うん、
いや今ね、また片田さんね、なんつうんだろう、今のでまた本印刷来ちゃうんですけど。
まあ、ありますよ、そういうのいっぱい。
そう。
今ね、言葉ってね、
うん、地図は現地ではないってね、これね、うん、もっと平たく言うとね、地図って何種類かあるじゃないですか、うん、書き方がね。
うんうん
うん、そう。だから、じゃ日本を中心に置いた地図がありますって言っても、うん、その、なんだろう、その平たくしたやつとね、平面図のやつと、こう、下の方が歪んでるやつ。なんだけど、地形丸いから。
うん。
地図ってね、書き方が何種類かあるんですよね。
そうですね。現実、リアルに事実を模せるわけがないので、うん、単純化って言ったけど、正確に言うと、歪曲削除一般化なんですよね。
あ、
ある程度の意図に沿って歪めなきゃいけない。で、必要のない情報は、歪曲削除、歪曲削除一般化。
メモします。
うん、あ、チョムスキーですかね。ノーム・チョムスキー？あ、違ったらごめんなさい。あの、土地は地図ではないって言った人。
うん。
うん、はい、まあ、ちょっとググれば出てくる話です。
歪曲削除一般化。
歪曲削除一般化。例えば、昨日私24時間、時間がありましたと。で、どのように過ごしたかっていうのを1分で喋ることもできますよね。
うん、
そうすると24時間を1分に圧縮することなんですよ。圧縮。で、そうすると、ある程度、これから皆さんにお伝えするっていう意図を持って歪曲しなきゃいけないし、で、必要のない情報はどんどん、ほとんど削除しなきゃいけないね。で、楽しかったのか悲しかったのかっていうざっくりとした一般化を行うわけですよ、昨日起きたことに対してね、うんうん、でそれぐらい の, あの薄っぺらい、ものしか言葉って力持ってないので
なるほど、
うん、だから限界っていうよりもね、限界 99% 限界ですよね、言葉って。
あ、
うん、ほとんど表現できてない。
24時間を表現しようと思ったら本当に24時間かかりますよね。
ですね、本来はね。で、24時間かかっても表現できないはずです。体験したことを言葉にする方が時間かかるからね。
うん、
うん、だから小久さんも私もプロフィールとかね、うん、とか載せてますけど、おかしいでしょ、うん、
あ、
何十年も生きてきたことをね、
うん、
400字ぐらいにギュギュって圧縮してる、
うんうんうん、
そうするとどれだけ歪曲されてるか、意図に沿って、うんうん、どれだけ削除されていて、うん、どれだけ一般化されてるかっていうのは、読み手の方はしっかりとね、読まなきゃいけないとこなんだけど。だから、話元戻すと、そう、言葉、うん、なんだっけ、金の亡者、
うんうん。
うん。何を見てそう言ったのか。
うん、 確かにね、だからこれね、本質的な話になっていくと、やっぱね、歪曲削除一般化、
うん、
ここにね、たどり着くのかなって今思いましたね。っていうのはね、この間も喋っててね、うん、その、種子法の話になって、
はい。
で、一人の人がね、
うん、
まあ、要は、要はいろんな角度からものを見るからね、
うんうん、
そうするとね、一人の人がね、
うんうん、
いやもうね、わからない、何が、うん、その利害関係のこと言ってるんでしょうね。
あ、
うん。わからないって言うんですよね。もっとこう単純化して、結局、
うんうんうん、
誰が悪者で、ね、何が原因でね、
うん
う
ん、
ということがわからないって言ってて、
あ、なるほど。
もう一人の人と同じようなこと言って、
うん、
結局、ね、もうずっとこう考えてるけどね。
うんうん、
結局の何が原因で何が悪くてどうすればいいのかね、いまだにずっとわからないって言うんですよね。
ああ、なるほど。
だからこれは片田さんが一言でこう言われたように、この歪曲削除一般化
するわけですね。必ず
もっと言うと、うん、誰かがしてくれっていうのがあるんじゃないですかね、うん、
ですね。多くの方それを価値だと思ってるし、で必ず歪曲削除一般化には目的があってですね、パターン型があって、でその方がおっしゃるのは原因論ですよね、うん、何が原因で問題が起きてきて、その原因をどのように潰せばことがうまく進むのか、これは典型的なみんな大好きなパターンです。完全懲悪のパターンね、うん、でもこんなモデルそのものが実は実在しない可能性だってあるんです。
うん、
そこに考えが至る人っていうのはほぼほぼいないですね。
あとね、僕もう一つ思ったのは、うん、その僕らDNS って呼んでいますけどね、
うんうん
うん、誰かが何かをしてくれるっていうのも根底にあるんじゃないかなと思いましたね。
自分で行って調べて冒険して、自分の解釈で地図を描けばそれが一番楽しいし、暇つぶしにもなるしね、いいんだけど、
あとね、うん、結局考え、はっきり言うと答え出ないから。
ね、はい。
うん、誰か、この人が悪人ですみたいなね。わかりました。
うんうん。
っていうのがないから、死ぬまで考え続けないといけないっていう選択はしないといけなくなるわけですよ。うん、
そうですね。まあ、便宜上ですからね、何度も言うけど、目的があって、その都度その都度の目的に際し、便宜上一般化してるわけなので、本当の悪人がいるわけじゃない。ですからね、
うん、
たまたま今悪人として配役されたわけで、越後屋としてね、悪人をここに配置しようみたいなノリで言ってるだけで、実際は別に悪いこと何もしてないっていうケースもあるでしょうしね、
うん
うん、
そう
自分で考えるのが一番いいですね。そういうの、
いや、この間ね、クリストファー・ノーラン監督のね、うん、テネットっていうのを見に行ったんですよね、
うんうんうんうん、
でクリストファー・ノーランの作品ってね、もう一回に見ただけじゃ分かんないような作品なんですよね、毎回ね。
うーん、
最新作だから多分ね、
うんうん、
今までで一番話が複雑だったの、
うん、難しいんだ
話が難しい。で、かたや水戸黄門みたいなのもあるわけじゃないですか。で行くとね、結局そのクリストファー・ノーランのね、テネットっていう作品はね、この時間が逆行してるんですよね。時間が逆行してるのと普通に進んでる世界が同時に描かれてる、
うんうん、ああ言ってましたね、うん、
で最後行くとね、話わけわかんなくて、
うん、
結局ね、一体こんだけの壮大なね、
うんうん、
絵を描いてね、裏で手を回してるのは誰なんだっていうのがずっとわかんないわけですよ、
うんう
ん、聞いたりするんですよ、一体お前は誰に依頼されてんだ、お前のボスは誰なんだとかね、
うん
とか、もう軍隊まで出てきて、もうすごい話になってて、
うん、
ね、結局時間が進んでったら、
うん、
自分が黒幕だったんですよ、
ね、なんですかそれまあ今だけ聞くとね、全く分かんないけど、うん、一般化された、いや歪曲削除が起きたんで、
そうそう
、うん、
要はね、なんだっていうと、うん、結局自分だってことでしょうね。
なるほど。
でも
そう言いたかった的な受け取り。
わかんない、それはわかんないけど、結局、いや、なんかこういういろいろ話していくとね、 まあ前もやりましたけど、うん、安倍やめろの話ね。
ああ、ああ。
まあ言うのと一緒でね。
うん、うん。そういう意味では、はい、自分ですよ。100% 全て、目に見えてるもの、ね、聞こえてるもの。うん、
そう。いや、なんかね、一体 何が原因なんだ、何、誰が悪いんだろうな、分かんない、分かんないって言う人いてね。
ああ。
いや、もしいるとしたらね、これも1曲作品1本かしら、もしいるとしたら、あなたですよ、うん、
はい。そういう、だって物語をチョイスしてるのはその人ですから、
うん、
それは誰が悪人かっていう質問の前に決まってることなんでね。うん、完全懲悪で世の中を見ようって、
うん
うんうん、そうすると悪人必ず見つかりますよ、誰のせいって、うん、その枠組みを選んだご自身のせいじゃないかな、
うん、
せいっていうのもおかしいけどね、
うんうん、もう一つはね、
せいで
もないね、さっき根底にあるのは誰かが何かをしてくれるっていうね、まあ、僕らそれ、
うん、
DNS って言ってるんですけど、
うんうんう
ん
うん、
だから誰なんだ誰なんだって言ってる人ってね、もう一つはね、うん、無意識自分だけは誤解してるんですよね、
うん、ですね、
うん、
ああ言葉の問題そこです。もう一つ重要なの、うん、自分を除外しちゃう
ああ
そう、世の中がこうでああで、まあほとんど事実を絡めた、まあそんなに外れてないようなことをおっしゃってても、その仕組みを維持してる自分の活動については言及できないんです。できない、自分の姿を見られないと全く同じような感じかな。
うん、
ね、必ずそういうのが抜け落ちてるね。多分私も今そういう抜け落ちが起きてるはずですよ。自分を除外しちゃってるね。
そうですね。まあなんで話戻るとね、なんだっけ、
金
の方じゃいるのか、ね、
うん、
っていうね。
もうはい、ね、金の亡者と呼びたい人がいるっていうのはだったらわかる、
うん、
そのお気持ちは察しますよ、うん、でも金の亡者は実在しないよね、
うん、
うん、
はい、あのごめんなさい、コメントね、はい、ありがとうございます、
うん、こんな話で、はい、よかったで
しょうか。あ、土屋さんありがとうございます、おはようございます。土屋さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、マサさん、今の中は今だけ、金だけ、自分だけって、ね、
今の何ですか、
今の中央、今、まあ今主流の考えっていうんでしょうね、今の主流は今だけ、金だけ、自分だけ、
うん、標語みたいですね
、うん、
皮肉が効いていいですね、
うん、まあただ僕思うけど、まあこの間も言いましたけど、日本は本当にいい国だと思いますよ。
うん、平和でいいですね。
本当にね、日本人に生まれたっていうだけで、本当宝くじ当たったのと同じだと思う。
ああ、おっしゃる通りです。もう、恐ろしいぐらいの、うん、はい、
うん、
なんていうんですか、デフォルトで幸福ですよね。
うん。そう、あ、デフォルト、そう。もう初期設定で。
初期設定でだいぶ恵まれてる。
初期設定でドラクエ始まったな、うん、始めたなと思ったらいきなりレベル30、
うん
うん、鋼の鎧と鋼の剣と鋼の兜持ってるみたいな、うん、いきなり始まった時点でなんかベギラゴン使えるみたいな感じですよ。
そんな感じですね。すげえイージーモードなはずなんですけどね、
うんうん、まあそれでいくとさっきのね、金の亡者いるのかってもっと分かりやすくてね、
うん、
そう、悪い人いなくてね、もうそれ人のもん取るしかね、
うん、
方法がないんですよ。食うもんがないんだもん、うん、
そうですね、
うん、
うん、
そう、ストリートチルデルとか子供捨ててる、うん、捨てたりって、でも捨てるしかないでしょ、
うん、
とかね、まあそういうのみ、そういう、だって日本ってほんとすごいと思う。全員に赤ん坊ですらね、金っていう概念がない人にそれ10万円配ってるってね。GoTo トラベルとか言って、国がだって旅行行くのに金くれるって、
うん、
いまだに外人信じられないと思いますよ。
そうですね。まあ、ちょっと語弊あるかもしれないけど、非常に過保護な国だと思います。
うん、あの外人ね、僕がいくら説明しても多分信じないと思う。その東南アジアとかでね、要は子供の足切ったりしないと食っていけないような人にね、 GoTo Eat っていうのがあってね、飯食い行くとね、国が金くれんだよって。
うん、要はあの、まあ、勝ち組な感じですよね、国として。
いや、子供の足とか腕切っちゃうのも、子供のためにやってるんですよ。
うん。
あ、それで足切ってあげると、要はかわいそうだなと思ってくれて、物乞いとしてね、
うん、生きていけるんでね、うん、
国の人にね、僕がね GoTo Eat とか GoTo トラベルの話したらね、信じないと思うぐらい恵まれてるんですよ日本って。で、そんなにサービスしてくれてるのに、
うん、
菅やめろとかね、
うん、
安倍やめろとかね、政府批判、
うんうん、
してるってなんかすごい不思議っていうか、OK だなと思う、うんうん、
まあね、いや、またちょっと話変わっちゃうかもしれないけど、奥、うん、さん最近思うのね、
うん、
こう人、まあ法則性じゃないけど、なのにっていうの文脈があるじゃないですか、今奥さんもおっしゃった、うんうん、こんな恵まれてるなのにって、
うん、
逆じゃないかな、こんなに恵まれてる、うん、だからじゃないの、それ
それ間違いない
こんなに豊かでね、保護してもらう国もらってるのにってみんな言うけど、じゃなくて、
あ、
うん、保護してもらってるからでしょ、から、
う
ん、
間違いない、
そこ先は言わないけどそろそろそういうね、ちょっとこう見方を転換していかなきゃいけないんじゃないですかね、みんな
あ、それ信じる、外人だったらいつ取るって言いますよ。いつ取るって。
本当。まあ福祉に関わってる人もね、きっと納得してくれると思います。私自身障害者だからよくわかるけど。
ああ、そうか。
すっごい優しくしてくれるんですよ。
おお。
めちゃくちゃ ね、 ね、もてなしてくれるんです。病院とか行ったら私手引いてくれるんですよ。いや、いらないから。
本当
普通に生きてますから。だからそれだけ、目の視力で見ると、もう保護が必要な人に見えるんですけど、いや、でもそれってもうほとんど心持ちの問題でね、なんとかなるんですが、やっぱりああいうふうにね、保護されると人間弱い。折れちゃう、心。うん。誰かなんとかしてくれ、DNS がね、刺激されるんです。私も すごく感じました、それは。だからもうね、やめてっていうふ
う
にちょっと離れた感じがありましたね。これ以上優しくしないでって。わかります？だから、うん、ある意味、日本人って辛さはあると思う。こういう保護が厚い国で暮らしてるとね。自分を律するのが非常に難しいんじゃないかな。
ああ、
それね。になりやすい。
ま、うん、まあ、谷川俊太郎の詩を思い出しましたけどね。
うん、
あの、子供はお腹が空いて悲しかった。王様はお腹がいっぱいで悲しかったって。
うん、めちゃくちゃ面白いですね、それ。
うん、はい。これね、au さん、あ、高木さんね、あの福島の方ね、うん、同じこと書いてくれてますよね。デフォルトで幸福同意です。だからこその平和ボケも強みなんだなと思います。はい。平和
ボケ、ね、まあ、認識すればいいんだけどね、そうやって。
そうですね。はい。ということでですね、今日は最後はね、まあ、この湾曲削除一般化、まあ、言葉のね、まあ認識の話と、
うん、
あ、まあなんだっけ、まあこんだけ恵まれてるから、
から、
から丸々っていうね、はい、
そうですね、
うん、のにじゃなくてね、
のにではないと、
のにではないですね、
うん、
はい、それはそうですね、
のにから仮説と呼んでおきましょうか、
あ、に
見つけたらぜひ、
ちょっと、あ、見つけたらちょっと教えてください、
ね、のにから仮説。
にから見ましておきます、
うん、こんなにしてあげてるのに、あの子なんで家のこと手伝わないのかしら、
ああ、
こんなにしてあげてる、そんなにしてあげてるからですよ、
ああ、どうしよう、あの人こんなにしてあげてるのになんで感謝がないんだろうとかね
してあげてるからでしょうね、
うん、そうですね、
うんうん、当たり前になってんだ、うん、あ、いいですね、仮説、うん、
本当ですね。はい、のにから仮説ね、はい、ぜひちょっとこののにから仮説メガネをね皆さんつけてもらって
話変わっちゃいましたけどね、全然、
いやいや、あの、真実に届きました、今日も
It's true。
生きてる。そう、ちょっとメガネつけてもらって、あ、
うん、
何じゃなくてカラなんだっていうね。
うん。
こうだからこうなってんだっていうね。
うん。
水道からね、水がジャージャー出るのにじゃなくて、
うん。
水がジャージャー出るからっていうね。
うん。
はい。
まあ、ある意味本当、真理ついてるかもしれないですね。なんか適当に言ったことだけど。うん、
はい。ということでね、はい、今日も皆さんに見ていただいてありがとうございます。これね、本当ね、毎回ね、たくさんの方に見ていただいてね、ありがたいですね。はい。これね、本当ね、僕やっててね、いいなと思うんですよ。
うん。
これ僕と片田さんでね、二人でこういった配信せず喋ってたらね、
うん。
再生回数1で僕しか聞いてないんでね。でもね、こうやって残しとくとね、
うん、
だから先週やったやつなんだっけな、先週やった話でもね、あれですよ、誰か30時間ぐらい今のところ見てるんですよね。30時間この話ってすごいですよね。
すごいですね。
うん、だからね、僕ね、これね、なんで配信してるかって、まあ、いろんなところで発信してるんですけど、Amazon ビデオとかね。うん、
はい。
だから、目的がね、やっぱりこの、まあ、片田さんの話をね、たくさんの人に聞いてほしいなってのがあるんですよ。
ありがとうございます。
で、だから、その再生時間、そう、っていうことをね、まあ、指標にしてるんですね、僕はね。
うん。
うん。で、まあ、これ聞いてもらえば、世の中変わるって思ってるんですよね。
うん。
で、まあ、こういう話しかしないからね、ぼーっとして聞いてる人ってあんまりいないと思うんですよね。
うん。
まあ、切っちゃうと思うんだよね。そういう人はね。途中で聞くのやめちゃうと思うんで。そう。
そうですね。
うん、そう。だから、その再生時間っていうのを僕は指標にしてるから、だから Facebook とか YouTube、Twitter って、まあたくさんのところでやったり、まあ Amazon ビデオとかね、Udemy とかね、はい、まあ、他のプラットフォームでも公開してるんですね。あとニコニコ動画とかね、
ま
あ、とにかくやれる、あとインスタとかもやれることは全部やってる。
ああ、すごい。全部ですね。
1分でも多くね、この話に触れてもらえば、それで世の中良くなるって僕は思ってるんで。はい。その結果としてね。だからまあ僕ができることは、とにかく、この話をして聞いてもらう。
はい。
まあ、あとはもう、僕はどうすることもできないから皆さんに委ねるっていうね。
うん。
はい。っていう活動をしてるんでね、こうやって、まあ聞いてもらえるとありがたいなと思いますね。うん、でね、まあ、このメンタルジム、ザ・チェンジっていうですね、はい。まあ、今みたいな話をね、ずっとしてるんですけど。で、まあ、これホームページありますんでね、下のこの説明欄にありますんでね、リンクがね、はい、そちらからぜひですね、このホームページの方行っていただいて、見ていただけるといいなと思います。まあ、あとはここでオンライン講座ですね、こういった、ユーデミーとかね、はい。このホームページでもですね、すべてのフルのですね、ウェブ動画教材完全版となりますので、ぜひ、ね、これも覗いていただいたり。あと、Amazon ですね。Amazon はですね、プライム会員の方は無料で見れるように設定してあって、このチェンジの話だけでも30個ぐらいですね、動画アップされてますので、ね、ぜひ見ていただいたり。あと、本ですね。本もね、これも、Amazon、楽天、純駆動、三省堂とですね、売ってますんでね。本屋さん、三省堂とか純駆動とかですね、行ってもらうと、そこでも買えます。
うん。
はい。紙でね、紙で買えます。うん、注文してね、あの機械があるじゃないですか、本を検索する。うん、そこで、片田トンの矢とか打ってもらうと、
うん。
純駆動とか三省堂とか、あともう一個どこだっけ、忘れちゃった。大きな本屋ですよ。うん、純駆動、忘れちゃった。あ、丸善。マルゼンですね。マルゼンだと思いました。違ったらごめんなさい。そこの、ATM みたいな機械のところ、片田智也とかね、打ってもらうと出てくるんで、この本がね、はい、偽できない理論、フリーライダー理論、マーキング理論って出てくるんです。まあそこでポチって注文してもらっても、 この紙の本が買えますね。まあ、電子書籍でももちろん出してますけど。はい。まあ、あとはこう、チェンジ TV、チェンジラジオとかもありますので、はい。ぜひ見ていただけたらいいかなと思います。はい。あとは、まあ、僕のホームページでもですね、いろいろと公開してますんで、そちらもね、見ていただけたらいいかなと思います。はい。まあ、ここでもですね、まあ、これいろいろやってるんで、NPO とかですね、まあ、道場とかね、接骨院とかもやってますんで、うん、はい。あとは、こうですね、オンラインスクールですね。はい。まあ、今までもいろんな人とね、神経内科医の深川和俊先生とか、サンフレッチェ広島のゴールキーパーコーチだった沢村先生とかね、あとここ本ですね、本、まあ、いろいろバーっとこうありますんで、20冊ぐらい、
うん、
はい、まあ、こういうのも覗いていただけると良いかなと思います。ということでですね、はい、今日もね、皆さん見ていただいてありがとうございました。これ毎週10時から10時10分かやってますんでね。あとはこうアーカイブされたやつが今までのもたくさんありますんでね。そちらもぜひですね、見ていただけたらいいかなと思います。あとは読書会っていうかね、はい、読書会をやってますんで、大西恒樹さんの言葉っていうね、それもどうだろう。あんまり決まってないけど、だいたい木曜日か金曜日11時からやってますんでね。ぜひね、参加してください。はい。10人ぐらいまで参加できますんでね。うん。まあ、そこでぜひ何か自分の考えをね、言ってもらえるといいかなと思います。はい。ということで、今日もね、はい。皆さん参加していただいてありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。それではさよなら。
ありがとうございました。
さよなら。